始まりました。
はい、今週もよろしくお願いしま
お
す。
願いします。どうでした？早速ですけど、技術書店。
あ、技術書店ですね。
はい。
技術書店は大変盛況というか、会場が3倍ぐらい大きくなったはずなのに、まあ人もいっぱいで混んでて、なんか公式の発表によると1万341人総来場者数ということで、前回が7000人ぐらいだったと思うんで、まあまたすごい増えましたって感じですね。うん、すごかったですね。で、このポッドキャスト聞いてる人も結構というか、私のとこ本会に来てくれたりですとか、で、買うときにポッドキャスト聞いてます。応援してますみたいな。そんな、声をかけてくれる方もいて、まあ、それはすごい嬉しかったです。ポッドキャストやっててよかったなっていう気もしました。はい。いいですよね。そういう、なんか、直に触れ合える場なので、ここが技術書店の、なんかいいとこだなって感じはしますね。
カレーちゃんとかは、
はい。
他のサークルの、この本良かったみたいなあります？
ああ、そうですね。私、買った本の中では、この前の成長ジャーニーっていう成長に特化した本とかですね、買いましたね。はい、すごい。その本、まあ、とりあえずまず読んだんですけど、楽しみにしてたんですけど、まあ、いい本だなと思いました。結構、技術書じゃないような本みたいなの、技術者が書いた技術者向けじゃない本みたいなのを買ったりして、ここも面白いですね。
ちなみにカレーちゃんの本は売れ行きはどんな感じだったんですか？
あ、私のところはノートに書いてたんですけど、カグル本が紙と PDF で280冊ぐらい売れて、で、合同会社の代表一人の小さな合同会社の本っていうのを書いたんですけど、PDF のみでだいたい90冊ぐらい売れました。
それは当初の想定とか、刷った冊数とかから言うと、どんなもんだったんですか？
カグルの本の方は、だいたい300冊ぐらい、刷ったんですよ。それで、まあ、紙と PDF で280なので、まあ、紙はちょっと余って、全部委託に回したって感じなんですけど、まあ、ちょっと全部売れたらいいなって思ってたんですけど、ちょっと余っちゃったなって感じですね。で、合同会社本の方は、まあ、全然もっと売れないかなと思ってたんですけど、意外にもたくさん買ってもらえて、90冊も売れたっていうのはすごい嬉しかった結果になりましたね。
意外と需要があるのかもしれないですね、そっちの合
そうで
同
す
会
ね。
社と
意
か。
外と需要があって、うちのブースに来てくれて、日本でカグル本差し出すですけど、いや、私はこっちみたいな人が何人もいて、すごい、なんか面白いというかね、嬉しい現象でしたね。あとは、なんか私の方は、あという場所で、なんか人気サークルがいっぱい、なんか、端っこというか、広いスペースの方に寄せられたような、なんか、なんていうんですか、ある意味特別な場所だったんですけど、逆になんかそこの方が、もう、人が回遊しないというか、このサークルに行きたいから、なんか来るみたいな人が多くて、隣のサークルを見てみようみたいな感じにはならなかったので、これまでとはまた別の意味で、違ったあれですね。漢字の配置の、あという場所は、十ちょっとのサークルがいたのかな？そこのところはまたなんか特別な雰囲気になってましたね。この前話した、何でしたっけ？すごいサークルの人たちが、まあ、たくさんいて、一人で1000冊とか売るような人たちがいるような場所だったんで、で、なんか、独特の、これまでの技術書店とは違う雰囲気を体験してましたね。
おお、いいですね。 なんかそのまあ技術書店関連で、
はい。
なんかそのツイッターで、ツイッターかな？まあテックフィードとかでなんか記事が流れてきたので、その技術書でご飯は食べられるのかっていうブログがなんかちょう
なんか
ど、
流れ、ああ、私もちょっと読みましたね、これ。
いやまあなんか儲けていいなっていう、まあ、ものもまあ含めてなんですけど、まあ、なんかここのこのブログでなんか感じたというか書いてあったところで、その技術の発信でもこう収入がちゃんと得られる時代が来つつあるなみたいなことが書いてあって、ああなんかそういうところの着眼点というか、その技術をまあ自宅とかでこうやるみたいのはやっぱお金にするっていう方法はそういうものしかなくて、まあ、自分で作りたいものを作ってとかもそうなんですけど、そういうなんだ好きな技術を調べてそれを発信していってこう収入が得られるっていうのは確かに新しい時代というか、まあなんかそういうふうに変
そう
わっ
です
ていくのかなっていう感じを受けた記事でしたね。
ああ、そうですよね。確かに発信することで、まあ、お金も得られて、お金だけじゃないメリットもあってっていうと、まあ、すごいいい流れですよね。
他にも結構いろんなプラットフォームとかこういうイベントとかはやっぱなんか増えていきそうな感じもしますよね。
そうですよね。なんか、あと、ちょっと思ったのは、なんか技術書店とかって結構、なんか出せば売れるみたいな風潮も結構あったんですけど、なんかそれよりももっと、周りのレベルもどんどん上がってきて、で、同じ分野でも2人とか3人とかいると、やっぱちょっとクオリティがやっぱ上げていかないと、こういう、まあ、本を出しても売れないしっていうのは、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、結構厳しい、まあ、なんていうんですかね、環境にも、まあ、なってきたなとは私も思いましたね。サークル数もすごい多い中で、1人買うって言ったら、まあ、多くて、まあ、たくさん買う人はたくさん買いますけど、普通の人だったら5冊とか10冊ぐらいね、多くてもだと
そうで
思
す
うん
ね。
で、
目当ての本だけ
目
と
当ての本ね、その、例えば会場全体で500冊とか600冊ある中の、その5冊とか10冊に入ってるっていうのは結構ね、大変なんだ、なんじゃないかなとは、思いましたね。これまたまた違って思いました。
あと、まあ、なんだ、どんどんまあ人も増えてきて、審査というか、なんだ、あれは抽選なんですか？完全ランダムな。
結構抽選みたいですね。なので、そうですね。毎回で出ても当たらない人もいますし、初めてでも、当選して出られる人もいるしというので、そうですよね。そこも、1年に2回、ね、出そうと思ってでも1回当たらないと結構残念ですよね。
技術書店に関してはそんなところですかね。
そうですね。そんなとこですね。次は、レゴンさ
のところで、まあ、なんかちょっと最近その見たところで、これもまたなんか量子コンピューターの話になるんですけど、慶応大学の量子コンピューターの講義が無料で受けられるっていうのが最近開講されて、それちょっと最近見てますね。けど今まで見たことなくて、このムー、あのムークというかそのなんだ、コーセラとかはやっぱ有名でよく見たりしますけど、なんかフューチャーラーンっていうサイトで、
そうなんだ。これは日本のサイトですか？日
け
本
ど
中の。
海外っぽいんですよ
海
ね。
外っぽいサイトですか？
まあだから多
本当、
分、
海外っぽいです。
提携してる大学が今までとはまた違うところとかなのかなっていう、まあ、気はしてるんですけど。で、その、この講義も、ちゃんと、その、日本の、 まあ、慶応大学なんで、あの、はい、授業自体は英語で動画が撮ってあったりとかしてあるんですけど、
うん、
あのちゃんとその動画に日本語のスクリプトが出たりとかで、なんか日本人でもちょっとまあ親しみやすく量子コンピューターの最前線が学べるなって思って今ちょっとずつやってますね。
あ、そうなんです
ね。はい、だからなるべくその数式も使わないでみたいなことは言ってるんで、まあ、ちょうどなんだろう、初心者向けというか、はい、まあ、優しい感じでいけるのかなと思って、けどちゃんと4週間分ぐらいコンテンツがあって、
はい、
で毎日一つずつやろうとすると結構ヘビーな感じのやつですね。でちゃんと終わらせるというか最後まで無料で、なんかそういう証明書が欲しいとか、
はい、
あとなんかこの期間までにあのしかそのなんだ公開しないよみたいなのがそれ過ぎたら有料になったりとか、なんかそんな感じになるらしくて、まあなんかその期限内ちゃんと終わらせようかなと思ってやってます。
いいですね。終わらせたら無料でもできるということで、
はい、
うん、
ですね、はい、まあそんなところですね、はい、意外とこのポッドキャストも量子コンピューターでなんか検索流れてくる人が多めだったんで、はい、まあ、ここら辺の話題もちょっとずつ、
はい、そうですね、
はい、
毎回結構量子コンピューター勉強になります。
まあちょっとずつその、はい、最新の、はい、
ね、前回の本とか何か読むとかすれば、うん、知識が得られるんでしょうけどっていうところで、は
い、いや、はい、まだまだ使いづらいというかまだ使えない状態ですけど、まあ、ちょっとずつ追っていけば、
うん、はい、そうですね、どっかで使えたりするかもしれないですね、
うん、はい、
どっかでカグリに使えるかもしれないですし、
そうですね、そのうちで、あとはまあやってたこととして、あとはあのなんだろう、いろいろそういうポッドキャストでまた調べてたら、
はい、
あの同じようにあのAI 系、その人工知能系の日本語のポッドキャストを見つけまして、
はい、うん、はい、
まあ、それのリンクを貼っておきましたと。
お
ー、で、あの、どこの人がやってるかで、チーム AI って言って、
はい、
あの本拠地というか、拠点は渋谷にあるのかな、確か。
うんうん、
で、あの自分も前たまにその、なんだ、その聞いた記事とか読んだりして、
はい、
でチーム AI 自体は知ってたんですけど、その人もなんかポッドキャストなんか始めたのかな、もともとやってたのかちょっと分かんないんですけど、
すごいあれですね、今見てますけど、
うん、
ちょうど同じぐらいに始めて、
はい、
ちょうど週1ぐらいでやっていらっしゃって、
うん、そうですね、
って感じなんですかね、
はい、で、まあ、ちょっと聞いてみたんですけど、内容的には、はい、あのどっちかっていうとそのカグルとかの方面よりも、
うん、
もっとなんかキャリアパスを考えるとか、
あ、
じゃあビジネスに持っていくにはどうするみたいなところを中心に話してる感じみたいですね。
あ、そういう感じですね、
はい、だからなんかうちらみたいにこういうライブラリーがいいとか、
うん、
なんかこうやるみたいな話よりももうちょっとそういうまた違うベクトルというか、はい、方向性のところの話でしたね。
うん、あ、なるほど。
うん、
でもそういう、ね、話もいいですね。
はい、まあこういうポッドキャストがどんどん増えていくと、なんか活気づいていいですね。
うん、そうですね。
うん、
いや、なんか1回目、私たちのラジオ、ポッドキャスト1回目の時に、
はい、
あの、応援してますって言って、私もやろうかなって言って、あの、チーム AI の、
はい、
石井さんですか、
はい、代表の方です、うん、
はい、代表の方からリップをもらってて、
あ、
でその石井さんからさらにですね、
うん、
まあ、このアプリを使えば、うまくあのアイコン作れるよみたいな感じで教えてもらってたんですけど、
はい、なるほど、
ちょっとすごいありがたい情報だったんですけど、うん、なかなか忙しくてこのポッドキャストの、はい、ツイッターのアイコンも全然適当に作ったやつが変えられてない状況だったんですよね。
そうですね。まあそろそろ。
そろそろなんか、
はい。
ね、なんかちょうどいいやつに変えたいなって今思いましたね。
それこそあれじゃないですか。AI で自動で生成するみたい
いいですね、
な。は
そ
い。
れで。
まあ、そういうのもあったら面白いのかなって。
いいです
はい。
ね。誰かこういうなんかね、アプリ
うん。
があるよって教えてほ
はい。
しいですね。こういう
ガン、
AI で自
ガン
動
と
で
か
作
で、
れる
はい。
とか、ね、このコード使えばすぐだよとか
はい。
ね。
カレーちゃんは今週というか、その技術書店以外はなんか、そのカグル系はなんか進めてました？シグネイトとい
や、
か。
結構、技術書店前に合同会社本を書くのが忙しくて、
はい。
って感じでしたね。
なるほど。で
で、
も、はい。
CPU 遊ばしといてもあれなので、まあ、モデルを変えて、まあ、ひたすら学習させて、結果を見てぐらいなもんで、あとはもう結構本書いたりとかなんかしてることがこの一週間は多かったかなと思います。はい。リボンさんはどんな感じでしたか？
なんかさっきのそういう調べ物というか、まあ、ニュース流れてたのを追ってたり、あと、まあ、なんか大きいこととしては、落合陽一の、DMM にオンラインサロンがあるんですけど、そこに入りましたね。
今週入られたんです
そうですね、ちょうど今
ね。
週。まあ、きっかけがちょうど先週ぐらいかな、そのウィークリー落合っていうニュースピックスのなんかコンテンツであるんですけど、なんかそこでこう題名が「コミュニティをアップデートせよ」っていう、なんか毎回そのなんだろう、その題材をなんか最新のというか落合陽一の考えみたいのを話していくみたいな感じの番組なんですけど、それで今回はそのコミュニティをなんだろう、最新版というか、新しい概念のコミュニティって何だろうみたいなことを考える内容で、ちょうど自分も最近、その例えばそのカグルもカグラの日本コミュニティがなんかどんどん今人も増えていったりして、
そうです
で
ね。
どんどん活発になってるというか、まあそういうところでもありますし、その1回目かなでも話したようなその VR アカデミアみたいな、なんか結構最近自分が所属しているところでもなんかそういう専門のコミュニティが増えてきたなっていうのを感じてて、でなんかそこら辺でその学ぶっていうことがなんかコミュニティとなんかつながってる気がして、なんかそこら辺のなんかモヤモヤっとしたものがあって、ちょうどこの「ウィークリー落合」の話があって、でなんかそこら辺で話を聞いたんですけど、まあなんかここでもやっぱそういうことは話されてて、なんかそういう今後、まあ言い過ぎなのかもしれないですけど、そういうなんか大学っていう枠ではなくて、今後はそういうコミュニティでなんか学ぶっていうことの方が、まあ生涯学習とか通じてメインになっていくんじゃないかっていうのが話されてたりして、まあ、これは確かにあり得るなっていうのは、けどなんかまだ最近でもこう、なんだろうな、大学にやっぱり、ま、学び直したいから戻りましたみたいな人もやっぱ多くて、なんかそういうなんだろう、専門的なものを学ぶところっていうのはやっぱりまだその大学は強いですけど、なんかこういうコミュニティみたいな、そういう専門のコミュニティみたいのが出来上がってくると、そういうところでそこの中でこうやっぱり勉強会とかもできてきたりとか。っていうので、なんか今後の学ぶ仕組みって変わるのかなっていうのを感じて、それでちょうどその落合陽一もそのオンラインサロンで、まあそういうコミュニティを持ってて、なんか前まではそのサロンって名前だったんですけど、そのなんかその日本人にとって学ぶ場ってサロンってなんかイメージつきづらいから、もはやそれは塾だろうっていうことで、今はなんか落合塾っていう風になってて、
塾なんです
はい、まあなんかそこで、まあなんか早速参加してみて、
なるほど。
はい、まあけどちょっとお値段がそこそこありますね。月額1万円くらいで
そこそこ高い
あ
で
り
す
ます
ね。
ね。はい、まあだからまあそういうある意味フィルターにもなってたりするんですけど、多分
なるほど。
で、まあ、中の話をまあちょこっとすると、なんかその、まあ、サロンというか塾の中でも、まあ、なんかいろんなまた部に分かれてて興味あることとか。で、なんかもうちょっと小さい単位で、なんか研究室っていう単位があって、
部のさらに部より細か
そうい です
単位
ね、
で
なんかも
研
の
究。
づくり部の中にまた研究室みたいのが概念であって、なんかそこでなんか自分の興味ある分野をこう他の人とディスカッションできたりするよみたいな感じのところで、まあ、最近自分も興味あるその VR とかはまだ研究室がなかったんで、今そこで VR 研究室を立ち上げてますね。
す
なん
ご
か
いで
そ
す
のこれやりたいって言って10人くらい集まると、まあなんか一
ね。
つ、まあ、その研究室として認められるらしくて。
じゃあもう仲間も10人ぐらいが
そうですね、今は
入っ
もう大体あとちょっとで10人くらい集まりそう
て。
で、それでまあせっかく VR 研究室なんで、まあ勉強会とかも VR 上でやろうかなって、その前もなんか先週もあの VR で勉強会開催しましたけど、この落合塾の中でもその VR 上でなんか勉強会開こうかなとか今企画してますね。
すごいっすね。そんな人が集まるってことは、この落合さんの塾はかなりの人が入ってるってことです
結構いますね。
ね。そうです
で、そ
ね。
の中でもどうなのかな、けどそこまで技術職がメインかっていうわけでもなくて、結構分類というか、その職の、職種、あのグラフ、あのどれくらいの職についてる人が何パーセントかみたいなのを見ても、結構営業の人とかも多くて、もうなんかその中でも VR でやりたいって言って興味出る人が結構ちらほらいるんで、まあ、それなりにそういう技術に明るい人たちの集まりなのかなっていう感じはしましたね。で、なんかまあ VR に続いてやっぱこういうカグルみたいので AI も研究室として立ち上げたいなと思ったんですけど、結構その AI にしちゃうと研究する対象って決めるのって難しいなって思ってて。
そうですね。
はい、例えばその VR の研究室で自分がやりたいのは、こう自分の趣味の俳句とかそういうところでこうなんか感動する場面みたいのやっぱあるんですよ。で、その俳句とかで感動する場面をどう VR 上で再現できるかみたいなのに興味あります。で、それを研究したいですみたいなあの感じでまあ入っていけたんですけど、なんか AI ってなんか範囲が広すぎるんですよね、さらに。こう、
そうですね。
まあ、下手したら VR の中でも AI はできるとか、まあ、そういうのも発生したりするんですけど。だからちょっと AI の研究室もやってみたかったけど、ちょっとそこは断念しましたね。なんで、まあそこら辺で、まあ、VR のところを進めていこうかなって思ってますと。はい、なんかそんなのをやってたりとか、あとはまた今週もあの YouTube にあの自然言語処理の動画あげました。
動画を。
はい、今回は、前回そのドクツーベックの自然言語処理の、あの理論編ってことで、まあちょっと説明だけしたんですけど、今回は、それをまあちゃんと実装してみて、それであの映画のあらすじを、似た映画のあらすじを見つけるっていうスクリプト書いてみて、それでまあこんな感じになりましたよっていう結果を、その今までそのドクツーベック以外にあの BOW とワードツーベックでもあのやってたんで、同じそのあらすじの内容から似た映画を見つけるっていうの。なんで、まあそれで、まあどの、なんだ、これ、まあ、比較してみて、同じ文章をやってみて、ドックツーベックはこれが似てるっていうし、ワードツーベックはこれが似てるっていうし、みたいなのもちょっと比較した動画になってますね。はい。
なるほど。
そ
素
こ
晴
らら
しい
辺
で
も、
す
はい、やってましたね。
おお。
で、なんで、カグルも結構新しいコンペがいろいろ始まったりして、
そうですね。
はい、
ま
で、自
た、
分も
で
なん
す
か、
ね。
はい、取り組もうと思ってて、
お。
で、今見てるのが、その2シグマ
はい。
ってい
ああ、トゥー
う、
シグ
はい、
マ。はいはい。
ニュースとかからその株価の価格予測ですね、動き予測かな。で、ちょうどその、なんだろう、今回ニュースとその、まあなんかちょうどドックツーベックとかそこら辺の自然言語処理もやったんで、まあなんか相性よくできるかなって思って、はい、今、いろいろ見てるんですけど、なんか、これ、いまいち、なんだろうな、うまくいってないのが、なんかタイトルとか、なんか詳細のところ行っても別にカーネルオンリーとは書いてないんですけど、なんか公式なんかオフィシャルゲッティングスターティッドカーネルを見ると、いや、このコンペはカグルカーネルじゃないと動かないよみたいなことが書いてあって、あれ本当かって今ちょっと悩んで
ああ、なるほ
ると
ど。あ
ころ
れ、
です。
どうでしたっけ？私も最初、調べた気がして、あれか、
はい。
サブミッションのところにカーネルオンリーコンペティションっていうのが書いてあるんですね。
じゃあやっ
だから
ぱこ
も
れ
し、
はカーネルオンリー。
なんですかね。
ああ、そこってどうやって見分けるんですか？なんか先週始まったので PUBG のも始まったじゃないですか、ゲームの。
そうですね。
はい、
あれはもうタイトルに書いてましたよ
そう
ね、
なんで
確
す
か
よ
ね。
ね、はい、だからすごい
だっ
分か
た
り
ら、あ
やすかったんですけど、
れですよね。この2シグマの場合は、
はい、
オーバービューの、
オーバービューの、
サブミッションインストラクションズっていうと
ああ、
こ
な
ろ。
るほど、はい、そこを見ないと、
そっか、あとはルールに書いてあることも多い
う
と思
ん、
うんですけど、
は
おそらくでも、カーネルオンリーっていうのが、これはオーバービューのところに書いてますね。
い。あ、そうですか。なるほど。じゃあそこを読めてなかった。はい。
これが、あれか、結構あれですよね、評価の期間が長いコンペなんですよう
ん、み
ね。
たいですね。なんかステージ1とステージ2に分かれてて、
ああ、なるほど。
ステージ1で1回締め切って、
はい。
で、その間になんかこう触れない期間であって、そのステージ2のところでその登録されたカーネルをうちらでまた再実行して、だからまあ本当に未知のデータを扱えるかを、
ですよね。
はい、
未来の
はい、
データに対して、
うん、
で、予測、結果が出るから、
はい、
本当に誰が勝つかわかんないし、経済環境とかにもよるってい
そうう なんですよね、は
と
い、
ころですよね。結
うん、
構面白いですよね、だから。
はい、まあちょっと、それで、まあ個人的にもそういう株のなんか値動きとか好きなんで、まあ、そこら辺やっていこうかなって思ってますね。
いいですね。
はい。カグルの方はそこに取り組もうかなって。だからまあ今回はカーネルオンリーっぽいんで、ちょっとまだジュリアは動いてないんで、まあもうちょっとジュリアも時間かかりそうなんで、まあここは Python でもやってようかなっていう感じですね。
なるほど。
今、はい。
あれ、ちなみにさっきの自然言語処理の YouTube のやつとかは、
はい。はい。ああ、そっ
言
ち
語。
はもう完全 Python ですね。
あ、そっちはもう Python では
い。
感
自
じ。
分以外のもう一人ともやってるんで、その動
あ、
画
そう
は。
なんです
はい。二人でやってて、まあそっちにジュリアを強制するのもあれなんで、はい。そっちは Python でやってますね。
ああ、なるほど。
ですね。あとは、なんかもう一つぐらい、なんか、カグルの新コンペで言うと。
そうですね。
はい。
PUBG の他に、なんか、タンパク質の28クラス分類だかのコンペが来てましたね。これ、画像のコンペで、タンパク質のクラスを分類しましょうみたいなコンペでしたね。全然、
はい、はい、
始まったなーって見てただけなんですけど。
うん、
本当にコンペがすごい増えてますよね。
そうですね。
毎週そんな話をしてるというような気がするんですけど、うん、
けどまあ実際増えてますからね。
実際多いですよね、うんうん、
なんだろう、例えばその今カレーちゃんがやってるイメージの、
はい、
そのままモデルをこっちの例えばそういうタンパク質とかに持ってこれるんですか、
うん、
その転移学習というか、もう全く違うものとしてなっちゃうんで、うん、そういうのは難しい。
多分あんまり
意味がない。
持ってこれないと思うんですけど、ただベースとなるコードを、
は
い、
うん、
なんか今は台風の場合は2クラス分類なんですけど、
はい、
ここをあの多クラス分類にちょっとコードを変えて、
うん、
まあ、なんていうんですか、もうまっさらな状態で学習し直すみたいな、うん、まあ、コードの使い回しとかは結構できるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
なんか、ね、学習済みデータを使うっていうのは、うん、多分ね、やっやれるのかやれないのかわかんないですけど、あんまりやっても効かないんじゃないかなっていうのは直感的に思いますけど、
はい、
まあ、うん、やってないですけどね。
はい、あとはツイッターでの質問がまた来てますね。
あ、そうですね、ツイッターでの質問いただいてますね、
はい、ちょうどこれもその画像系の話ですね。
あ、そうそう、何でしたっけ、画像系、あ、これですね。画像系のコンペティションでは DNN 一強という印象ですが、それ以外の手法をどの程度調べるべきと考えていますか、
うん、
という質問をいただきましたね。
はい。
はい。で、画像系のあのコンペでは、あの、
うん、
ディープニューラルネットということで、まあ、そういうディープラーニングっていうのがまあ前提なんですけど、それ以外の多分既存の手法とかをどの程度調べたらいいんでしょうかっていう質問だと思うんですけど、
うん、
はい、多分コンペ、上位に入ろうと考えると、
うん、
ディープラーニングをまあ用いるっていうのは完全に前提になるんじゃないかなと思いますね。
うん、はい、
はい、多分なんでかっていうと、もう画像っていうのがコンピューターで扱うのが難しかったのを、
うん、
まあ、ずっとその、何ですか、特徴抽出みたいなのをやっていたのを、2010年代とかに入って、まあ、ディープラーニングでうまくいくよみたいなので、まあ、世界中の研究者が、研究して、今すごい精度が出て、で、ディープラーニングをなんか、ね、ケラスとかそういうので誰でも扱えるようになったっていう流れなので、うん、
はい、
そこでディープラーニングを用いないでって言ったら、もうね、その世界中の研究者の上を行くことになると思うので、
うん、
まあ、それをするっていうのはまあすごい労力だし、
うん、
多分なかなか難しいと思うので、
はい、
まあ、なので DNA 一強っていうのはそうなんですけど、で、うん、あと、ただそれ以外の手法も全然使えるのはあるので、
うん、
まあ、そういうのを例えばね、後処理に入れるとか、前処理に入れてやるってことだと思いますね。で、そういうので人と差をつけるというところで、例えばですけど、KNN とか、そういう、うん、まあ、サイキットランとかにも入ってるので、
はい、
クラス分類してみるとか、
うん、
そういうふうな感じで、まあ、既存の手法っていうのも全然使えると思うんですけど、それをどの程度調べるというか、どの程度力を入れるかっていうのは、
うん、
私は全然わかんないですね。どれぐらいやっていいのかっていうのは、
うん
うん、ディープラーニングにね、思いっきり力を入れた方が、
はい、
上位に入れるのか、
うん、
それとも他の手法、ディープラーニング以外の手法に力をもっと入れた方が、他の人より上に行けるかっていうのは、なんかわかんないですね。
なんか今、
はい、はい、
やってるそのシグネートとかだと、
はい、
そこら辺のなんか新規の技術というか、そこら辺は割合というか、どれくらい調べました？
新規のというか、あれですね、
はい、まあ、そういう、なんだろう、サイキットランとかに含まれてないような、うん、
はい、
まだそこまで実装されてないような 手法というか、
いや基本的にはもうまずはディープラーニングでケラスでなんか、
うん、
結構新しいあのディープラーニングの精度出るっていうやつを実装とかして、
はい、
うん、あと既存の手法はもうサイキットランに入ってるのに頼るっていうイメージで、
うん、
はい、そんな新しいということは、まあ、やる時間もなくて、
うん、
あのっていう感じですね、
はい、
既存のいいものをいかにうまく、ね、使って、
うん、
かつやってみないとよくわかんないので、
はい
はい、とにかくやってみて精度が出るか出ないか試してみるっていう感じにはまだとどまってますね、
うん、はい、
結構ね画像のコンペってそんなにノウハウとかも出てないので、
うん、はい、
なんかう、うん、まあカグルの方がカグルやってればもうちょっとあのディスカッションとかカーネルで情報交換も進むんで、
うん、
もっとあれなのかもしれないけどシグネートやってるとまああの他チームとの交流もないので、
あ
結構ね、まあ、たまにカグルの似通ったコンペとか参考にはしますけど、
うん、
でもやっぱりあれですね、なんか、シグネートは、まあ、中級者向けだなって前も言ったかもしれないですけど、まあ、そんなこと思いながらすごいやってますね。
うん、
初心者はカグルの方がすごい優しいんじゃないかなって気がします。
なるほど。まあなんか大体話したいことを話しちゃいましたね。
そうですね。
はい。結構今回、はい、早いですね。40分ぐらいで。
お、早いですね。さっと、
はい。
はい。あとは、ぜひ、何でしたっけ、質問とかある方は、
はい、マシュマロとか。
質問いただけたら、はい、まあ、それにも答えていきたいなと思いますし、う
ん、はい。
あとはまあね、たまに読んだ本とかも今後また、うん、前回みたいに私も紹介していきたいなって思います。
はい、じゃあなんか、技術書店でまた良かった本をなんか、まだ多分、
そうですね、
終わったのが一昨日ぐらいなんで、まあ、全然多分読めてないと思うんで、はい、なんか。
そうですね、はい、まだ読めてないんですけど、
うん、
あの今楽しみに、ちょっとまだ読めてないんですけど、してる本が一冊ありまして、
う
ん、そういえばあの日本経済新聞の、
はい、
なんか電子版をやってるチームの人を書いた、
はい、
あの チームが書いてる本があるんですけど、一、
うん、
人あのカグラーの方で、
うん、
なんか書いたよって言ってたんで私も買いに行ったんですけど、
はい、
でなんか他の方もあ、まあ、すごいいい本だって勧められてて、
うん、
で、まあ、パラッと見多分すごいいい本なので、
うん、
これを読むのを楽しみに今してます、
ね、なるほど。それはなんだ、あ、もう一回、あの、カグルの本なんですか？
あ、いえ、全くカグルの本ではなくて、
はい、
多分日本経済新聞の電子版に関しての本だと思いますね。
なんか前日経系だとやっぱなんかそこら辺結構いい技術持ってる人が多くて、
あ、
マイクロサービスでうまく画像処理をこう挟んだりとか、
はい、うん、
なんかそこら辺の話は聞きましたね、前。
あ、そうですよね。たまになんか日経の電子版の、
うん、
あの結構うまくいってるっていう記事とかを見るんですけど、
はい、
特集みたいな、
うん、
日経の電子版はすごい評判がいいですよね。
はいはい、
うん、なこともあってこの本すごい楽しみだなって感じですね、
うん、じゃあまあ次回はそこら辺の話も、
そうですね、
はい、
そこら辺の話もできたらいいですね、
うん、じゃあまあ今週はそんなところですかね。
そうですね、今週はこんなところにしましょうか、
はい、はい、じゃあ最後に今日の一句を読んで終わりたいと思います。
はい、
はい、今日の一句、蒼来屋レッカー車待つ2人組レゴン。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。